は次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。マスター、今夜も精神科医の名越康文さんと、株式会社パンネーションズコンサルティンググループ代表取締役で早稲田大学グローバルエディケーションセンター客員教授の安田忠さんをお招きして、雑談について考えるんですよね。
そうそう、それも雑談の実践についてお話をするつもりなんだよね。
お二人がお越しになる前に私から提案があって。
もう提案って何？
雑談って何を話していいか思い浮かばないこともありますよね。
あるね。
そこで雑談がしやすくなるアイテムを人気番組をヒントに作ってきたんです。これを使えば初対面のお客様同士でも変に気負わず軽い気持ちで話ができるんじゃないかなって思って。
人気番組をヒントに、いや興味あるな、見せてほしいんだけど、ちょうどお二人お見えになったから後で見せてね。ちょっと待って待って待って。はい、いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週も常連さんに精神科医の名越康文さんと、株式会社パンネーションズコンサルティンググループ代表取締役で早稲田大学グローバルエデュケーションセンター客員教授の安田忠さんにお越しいただきました。名越さん、安田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では名越さんのプロフィールをまず紹介します。近畿大学医学部卒業後、大阪府立中宮病院に勤務した名越さんは、精神科救急病棟の設立やその責任者を経て退職。ご専門は思春期精神医学や精神療法、臨床に携わる一方でコメンテーターや映画評論、漫画分析などさまざまな分野で活躍されています。
というわけで名越さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
いや、名越さんも先週もめちゃめちゃ面白い話をしていただいたんですが、名越さん結構反響があったツイッターのツイートで、歌は本当の自分に気づくための、はい、とても身近で素晴らしい方法だっていう風にツイートされて、結構これが話題になってるみたいなんですけど。
いや、そうですよ。
これはどういうことなんですか？
あ、つまり歌っていうのはね、僕たちは今喋ってるこの言葉と歌う時の声の出し方はもう筋肉 の使い方というか、
はい、
あの解剖学的な使い方が全く違うんです。
は
あ。だから僕ちゃんと声を出せた時に初めて本当の自分に出会えるんです。
へ
え、うん、あの言葉っていうのはどっかあのまさにこの相手との情報の交換でしょ。
そうですね。
でもそれは十分な感情とか感覚とか、
そうか、
経験値の交換にまではならないんですよ。
歌は感情の交換になるんだ。
そうそう。ところが歌はもっと原始的な、現象的な感情の深い交換になるので、言葉だけでは言わされない部分がもっとタッチできる。
面白い。ありがとうございます。というわけで、じゃあまたそんなお話も今日はいっぱい伺えればと思います。
続いて安田さんのプロフィールです。1990年に法人向けの研修会社パンネーションズコンサルティンググループを起業した安田さん。現在は英語、ロジカルコミュニケーション、プレゼンテーション、対人対応コーチング、交渉などビジネスコミュニケーションの領域で講師やコンサルタントとして活躍され、早稲田大学グローバルエディケーションセンター客員教授のほか、東京大学、京都大学、一橋大学などでも教鞭をとっています。2月17日にはポプラ社から超一流の強運力を発売されます。
というわけで安田さん、どうぞよろしくお願いします。
あ、どうぞよろしくお願いいたします。
安田さんも先週もとにかくめちゃめちゃお話が面白くて、まあ本当にね、一方でものすごい勉強になったわけですけど、まあもうね、本当にコミュニケーションの達人で、一方で今年ですね、2月17日にポプラ社から超一流の強運力という本を発売されるということなんですけど、あの先週もご紹介いただいたんですが、改めてあのこの超一流の強運力という本はどういう本かというのを教えていただけますか？
100人、本当にピタッと100人、 上場企業の専務以上、うん、はい、社長副社長専務ですね、どうしてそんなに出世できたんですかっていうふうにしたら、なんと99人が運だって言ったんですよ。ただこの運はちょっと普通の運じゃないなと。今宝くじが当たるとかね、あの天気が晴れるとかね、はい、そんなんじゃなくて、やっぱりすごい努力をした結果の運ってどういうふうに持っていくのかなっていうのをちょっと解明したくて、はい、10年ぐらいかかってあのプランした、内容です。
あ、そうなんですね。
でその中でね、はい、実はやっぱり私はやっぱりコミュニケーションなんで、もともとはっていうのは実は1976年にイギリスにまあ英語を勉強しに行ったんですが、はい、そこでね、私ある発見したことが自分の人生を変えたんです。
そうなんですね。
この番組と同じなんですけど、
はい、
英語を話したってしょうがないなっていうのは分かったんです。なぜかというと、人の興味をこう喚起するっていう話し方をしないと、単なるおしゃべりはパッとこう排除されちゃうんですよね。
あ、
これはね、日本に帰って英語なんか中途半端に喋るよりもそのことを研究した方がいいかなと思って、ね、
つまり語学力が大事なんじゃなくてコミュニケーション力が大事なんだっていう。
そうなんです。
なるほどね。だからそのつまりそういうコミュニケーション力があるから結果的にそれが運を呼んでるだけで、っていうことですよね。だからそういうあの、まあ、一流企業のトップになるような方っていうのは知らず知らずにそういうことをやってると。
で、まあ本当に切実な問題があるね、はい、ある自動車会社の外国人の社長さんが最初の役員会議の時に驚いたと、はい、みんな英語もうまいんだけど言ってることがちんぷんかんぷん。そこはね、私が1976年に感じたことなんですよね。それはね、やっぱり企業では相当やっぱり揉まれてるんで、一般の方が考えるよりも随分あのウェイトを置いてるんで、さあこれから就職しようなんていう、転職しようなんていう人はそういうところも少し守備範囲に入れといた方が得なのかなと思います。
なるほど。名越さんどうですか、今の話。語学よりも実はコミュニケーション力だっていう、そこに日本人ちょっと遅れてるんじゃないかっていう。
僕はもう全く同意しますね。日本人はそのコミュニケーションっていうことの中で、そのコミュニケーションを嫌がるのは損だと思うからですよね。目の前のものをついばみたい。ところがコミュニケーションっていうのは、こんなこと話して何の得があるのってなるんですよ。
そうですね。
ところが大きな得がある。それはお互いの信頼であったり、お互いはお互いのことを好きになることであったり、あるいはお互いが、あ、相手はこんなにいい人なんだってこと、こうな、あの安心を得たり、そこのベースが、それは1割2割だと日本人思ってるんだと思うんですよ。でも今の安田さんの話だと、もう8割ぐらいまで、
あ、そこドンピシャです。
いや、安田さんドンピシャ。
あとの2割は声とかね、そういう表情とかね、あの先生のお持ちになっているエネルギーだとかね、そんなところだと思うんですよね。だから結構なんかコンテンツ中身よりも、その雑談をどううまくやっていくかみたいなところで、もう皆さんが考えてるね、もう私は100万倍大切ですよって言ってるんですよ。
なるほど。
だから逆に言うと、日本の今までのビジネスシーンのこのなんていうのかな、コンペっていうのは、その2割の中でずっと一生懸命頑張ってるんですよね。2割をできるだけ1割5分にせずに2割にしようって、 100% でも2割だから、それは負けちゃいますよね。
なるほど。
負けちゃいますよね。
というわけで、実は今まさにその話題をちょっとお二人にお伺いしたいんですが、あのお二人からも散々そのコミュニケーションの重要性というのを先週から伺ってるんですけど、一方で今コロナになって、まさに今もそうなんですけど、リモートでオンラインとか、まあ、なかなかこうコロナになってコミュニケーションがちょっと難しいところも出てきてるのかなと思っていまして、あの安田さん、このコロナになってコミュニケーションのあり方とか、あるいはもしかしたら安田さんのところにちょっと相談に来る内容とか変わってきてますでしょうか。
こうズームなんか難しいですよねって今おっしゃいましたよね、
はいはい、
でもその難しさは、はい、実は対面をしてる時に気づかなかっただけで、本当はあのお互いに通じてないんですよね。そのことが通じてないなっていうのが、ズームになって今更ながら分かってるっていうのは、あの実感だと思います。
なるほど。
大体ね、なんかこう一生懸命いろんなこと喋っても、日本人の場合にはやっぱり共通 の, あの基盤とかね、まあ、早稲田のことだったら2人でこう話せると思うんですけど、はいはい、他の大学のことは話せなかったりしますよね。経験とか知識とかそういうものがない場合には本当に通じなくて約2割なんですよね、うん、でその、2割しか通じてないのに 自分たちが通じてると思ってた日本人にとって、このコロナのズームってせっかくだったから、まあ、悪いものをね、うまく活用するいいチャンスだと思うんですね。
なるほど。日本っていうのはよくそのハイコンテクスト文化って言いますけど、あの、同質の人たちが多くて同じ職場にずっといるんで、なんとなくお互い分かったような気持ちになっていて、それでいわゆるあうんの呼吸で物事が進んじゃうと。だけど多分それはお二人に言わせると2割しか本当は分かってないんだと。でアメリカみたいに多様な人がいるともっと自己表現してコミュニケーションしないと伝わらないから、このズームがいいチャンスだっていうことですね。
だからね、僕ちょっと批判的になってしまう件かもしれないんですけど、はい、一時期言われたのは、本当一流校、一流大学とか一流高校出身者が能力が出せてないっていう指摘を一時期されたことがあるんですよ、はい、でそれは今も続いていて、それはなぜかっていうと、お互いが同じ、まあ、中学高校大学と来てるような大学一流校多いじゃないですか、はい、すると10年も10年も一緒だから、お互いに全然コミュニケーションがいろんな手段を使わなくても、ああうんそうだなって思っちゃう、うん、ところが同じ大学以外の人には全く通じない。国内ではエリートでも海外に行くと全然コミュニケーションができないのは、うん、ずっと中高大学と一貫してる弊害が一つあるんじゃないかっていうようなことを言ってる評論家がいましたね。あの、要するに省エネでコミュニケーションしちゃうんですよ。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
じゃあここからそんなお二人にですね、さらに深いテーマということで、あの前回からのテーマでもある雑談ということで、今回は信頼を結ぶ雑談というテーマで、どうすればよりいい雑談ができるのか、あるいは雑談のこれからの使い方みたいなことについてお話を伺っていきたいと思います。じゃあまず安田さんからお伺いしたいんですが、端的に言っていい雑談とダメな雑談、これも先週もそういう話はあったんですが、改めてどういう雑談がいい雑談で、どういう雑談がいわゆるダメな雑談なのかっていうのを教えていただけますか。
そうですよね。だからいい雑談っていうのは、もうとにかく一言で言うと距離を縮めるもの、
うん、
でじゃあどうやったら距離を縮められるかっていうと、あ、この人すごい私のことを理解してくれてるっていうふうに相手は思ってくれれば、はい、どんどんどんどんどんどん距離が縮まっていくんですよね。でその距離が遠いうちは、どんなに私どもの会社はこれだけの実績ありますよ、立派ですよなんて言ったって、相手はやっぱりなかなか相手にしてくれないっていうのは あるんで、とにかく信頼を勝ち得る。これね、あるね広告代理店で、はい、もうお邪魔したらね、いや今年はもういっぱい全部決まってるんですよっていうんだけども、とっても言い方で、
はい、
でも近くにね、せっかく来てくれたんだからビールでご馳走するねって、もう随分私が20代の頃です、
はい、
でビールを飲みました。でもう普通に飲んでたらね、その方がね、あの、あれその飲み方どこで覚えたのって言われたんですよ。
何、
って言ったらね、いわゆるちゃんと飲めばビールリンガーがつきますよね。
はいはい
はい、
そんなことまで20代でできる会社っていうのはよっぽど立派な会社だから、さっき全部ダメだって言ったけど、全部あなた通りするって言われたんですよ。
ビールの飲み方だけで、
つまりコミュニケーションの、どんなコミュニケーションなのか分かりませんけども、ビールを飲むっていうことだってすごい大切なコミュニケーションなんですね。だから相手の価値観にポンと触れちゃった瞬間って、こんな恐ろしいことがあるんですよね。
面白い。名越さんいかがですか、今の安田さんの話は。
いや、だから今の話聞いててもつぐつぐね、2つのこと思いましたね、うん、今の日本の契約する時の価値観は根底的に間違ってるんじゃないかっていうことと、
はい、
なのに GDP3 位ということは、この本当に安田さんが言われるような信頼関係、そしてお互いの心が響き合う関係の人と結び合うっていうことを今変えたら、日本は完全に生まれ変われるなとも思いました。
今その契約関係っていうのが一つ目おっしゃいましたけど、もう少し具体的に言うとそれはどういうことですか。
いや、要するに僕が見るところではですよ、はい、僕は会社員やったことない、ずっと医者ですから、 でもどういう得をもたらしてくれるんやと、
はい、
どういう他の会社よりもいくら安くしてくれるんだとか、もうそういう数量のことばっかりでしょ。
まあそうですね。
ところがこれからはやっぱ生み出していかなあかん産業が多いのに、
そうですね、
こういう今までの前例で、今まで3億やったのを4億くれるのかみたいな話で、要するに同じパイを争うようなことで契約上行われるような気がしてしょうがないんですね。ところが響き合う関係、つまり想像、お互いが想像するものがバチッと、まあ言うたら 僕は今音楽ばっかりやってるからジョン・レノンとポール・マッカートニーみたいな関係ですよ。ポール・マッカートニーは素晴らしいメロディアスなものをやる、でもそれだけではロックにならない。その時にブルージーなジョン・レノンのセンスがそこにバッとわさびを入れるとビートルズになったわけでしょ。お互いが響き合う時にものすごいキャパのものができる。そしたら初めから損得じゃなくて、こいつとは響き合う、こいつの価値観わかるっていうものと組まなければならないのに、日本は全くそれできてないかもしれない。じゃあやればすごい変わるかもしれないと思ったんです。
なるほどね。なんか雑談が日本を変えそうな気がしてきましたね、本当に。
そう
ですね。安田さんどうですか、今の名越さんのお話は。
今ね、じゃあなるべく具体的なお話の方が面白いでしょうから、
はい、
じゃあ別な今度は広告代理店、日本で一番大きな広告代理店の、
はい、
その当時の英語の研修費用というのは年間300万だったんですね。
はい、
でもも
うみんなわかりますけど、
会社名実はね仲良くなっちゃったんですよ。
はいはい、
で仲良くなって次の週私が持ってったのは9000万の見積もりだったんです。だから普通ね、理解もしてない人間が9000万さ、お前アホかって言われて終わりですよね。
はいはい、
ところがもうこれだけのことをやりたいっておっしゃってましたよねって、私は全部メモを取ってそれを全部きれいに企画書に書いたんですよ。
はい、
でこれだけのことをやるとするならば私どものメソッドでも9000万かかるんですがっていうことになると、
はい、
企業だって全然意味のないことには9000万払わないけど、
うん、
この先のことだったら9000万がそれが何十倍にもなるんであればそれは払いますよね。でなんと、うん、このずっと10年ぐらい300万だったのが突然9000万になったんですよ。
は
なんか安田さん先週もそういう話があったと思うんですが、すごく安田さんの面白いところはただ雑談を、いい雑談をするだけではなくて、それをきちんと振り返られて図にされたり、そうやってちゃんと言葉で整理されたりっていう、その雑談を振り返るっていう作業をされてますよね。
よくゴルフ今やってるんで、
はい、
プロのプロはパターが入んなかったらなんで入んないかってこうやっぱり検証すると、
はい、
で何で入ったのかも検証すると、で我々素人はすぐにもうああボール行っちゃったって言ってすぐ検証しないで次に行っちゃうんですけども、
はい、
こう人生で全部振り返ってみて、やっぱり自分の強みとか弱みとかってもちろんありますよね。
はい、
弱みは全部例えばコンピューターにお任せとか、例えば秘書にお任せとか、
うん、
で自分の強みだけで生きていく、やっぱりプランニングをしたら、アイデアを作るのはうまかったということで、こういう本が出たり、
はい、
会社は大きくなったり、で社員にも貢献できただろうし、それから社員も分業できるんで、多分非常に面白いと思うんですよね。だからやっぱり自分のやっぱりこう、実は雑談の根底には、私の場合にはやっぱり創造性なんですよ。相手が聞いた中で、あ、じゃあこんなの喜ぶんじゃないかしらっていうことをまず理解がファーストステップ。
なるほど。
セカンドはそれが面白いご提案するとね、ほとんどね皆さんね聞いてくださるんですよ。一つだけやっぱりみんな努力しなきゃいけないのは、雑談して人間関係って、でもこれ永遠じゃないんですよね。
うん、
我々で言うと担当者すぐ変わっちゃうし、だからそういうことをやっぱり常々もう疲れないでやり続けるエネルギーとスキルっていうのをできるだけ若いうちに身につけるといいですよね。
なるほどね。雑談のスキルはスキルだけじゃなくてエネルギーも大事だっていうね。名越さんいかがですか、安田さんの今の話は。
やっぱりその相手が、どういうものを求めてるのかっていうことを想像するって言われたでしょ。それね、もしかしたらもうゴールが先に一応見てるんだと思うんですよ、相手が寝る姿が。そこすごい実は技術だと思う。
それは技術だ、経験なんですか、うん、技術。
経験もあるけども、まずはマインドコントロールです、自分自身の。
あー、ゴール
明るいものに設定できるようにしておくっていうことですよね。
相手のことを思うだけじゃなくて、そのこういうことなんじゃないかっていうことをこう、なんかグッと持ってる必要があるんじゃないかっていう。田上ちゃんなんかお二人に、この雑談の達人お二人に何か質問はありますか。
今のちょうど話につながるんですけど、その想像力とおっしゃられてる相手の気持ちだったりとかニーズを読み解くコツみたいなのがあったら、ぜひ伺いたいなと思ったんですけれども、
これね、実は私どもで無料で提供しているサーチミーっていう あのネットであの無料でできますから、
サーチミ
ー、サーチミーっていうのをやるとね、まずね自分のコミュニケーションのスタイル分かるんです。あれ、あ、知らないうちに、なんか上から目線の人っていますよね、
はいはい、
あの上から目線なんだな私はみたいな、コミュニケーション の診断ができるということは自分 の、まあ、いい形を出せるってこともあるんですけど、相手も分かっちゃう、
うん、
こういうタイプだっていうのは、そうするとね、相手が好きなタイプも分かるんですよ。でそれってあの企業の担当者にもそうで、あれこの人が本当に私を助けてくれるあのいわゆる研修スタッフなんじゃないかなと思うわけですよ、
うん、
だからこれはね、あんまり本当は教えたくなかったんですけども、魔法のテクニックですよこれ。
ちょっと試してみたくなりましたね、サーチミー。名越さんはいかがですか、今の高山ちゃんの質問。
いや、さっきから言ってたように、そのいいイメージを持つっていうことですよね。その相手を分かりたいっていう時に一番の障壁は相手をコントロールしたいっていう気持ちが入り込んでくるところなんですよ。
あ、なるほど、
うん、だからまず相手がここにいてありがとうっていう気持ちを作り上げた上で相手のことを分かろうとする、この二段構えがいいんじゃないですかね。
それめっちゃ分かる、俺夫婦関係でコントロールしようと絶対ダメなんですよ。
私もいつも思ってます、どなたとお会いするときでも、これ綺麗事じゃなくて、この人好きだっていう気持ちしか持たないようにしてるんです。で好きだっていう人にはもう相手は抗えないのね。好きなんですからって感じだから。
そうなんです、本当に好きこそ最強なんです。
でもちょっと、ね、意地悪な言い方かもしれませんけど、とはいえたまにお付き合いする中でもちょっとこの人嫌だなとか向いてないだなっていう方は絶対出てくるじゃないですか、うん、そういう時はどうされるんですか。
あ、この人幸せになってください、これだったらできるんです。
なるほど。
嫌なやつだな、この人にも家族がいる、どうか幸せになってくださいって言うとね、だいぶ中和されるんです。
普段の、まあ、仕事とかでそういう風にならないですけど、ね、向こうがこっちのこと好きだっていうのがオーラが伝わってきたらもうどうしようもないですよね。
わかる。
いや雑談深いな、
ね、深いですよこれ。
名越さん、安田さん、ありがとうございました。いやー、たがえみちゃん、今週もお二人の話面白かったね。
はい、雑談は相手を好きになるマインドが大事なんですね。
そうね、相手のことを考える、そのためには相手のマインド、何をかどういうことを求めてるかっていうことまで実は考える必要があって、結果的に相手のことを好きになる、最初から好きになるから相手のことも考えられるんだ。いやー深いね雑談って。
好きになるか、
うん、いやなんか意味深じゃないそれ。
あ、そうそう、さっき言いかけた雑談しやすくなるアイテム、これなんですけど。
うわ、でっかいサイコロ。
これを振って出たテーマについて話すっていう、小坂井和樹さんがごきげんようでやっていたあれです。
あ、まあまあ確かにこれを振れば、ね、何を話せばいいかっていうことをわざわざ考える気負いはなくなるよね。もう一度ちょっと試してみようか。じゃあ行くよ、よいしょっと。
出ました、私の最高月収、略して
わた月って。おい、生々しいよ、もう最高月収の話なんかできないでしょ。重い重い重い重い重い。じゃあもう一回やるよ、はい、よいしょ。
出ました、初めて弁護士に依頼した話、略して
はじめんって。おい重いね、これもう前菜ステーキで締めがステーキぐらい重いから、もうダメダメダメダメダメ。
で実際初めて依頼したのっていつですか。
うん、それはね、去年の離婚調停、言わせるんじゃないよ。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。ここで番組からお知らせです。 浜カフェではオンラインサロンをスタートいたします。サロンメンバー限定のオリジナルコンテンツやビジネス上のお悩みなどをマスターやお客様に相談することもできます。詳細は浜松町イノベーションカルチャーカフェと検索して番組ページをご覧いただくか番組ツイッターをご覧ください。
はい、というわけでこの浜カフェでオンラインサロンを始めてみようと思います。僕だけじゃなくてタガヤメちゃんやねスナちゃんも出てくれますんで、そこでまあ軽くみんなでリスナーの皆さんと、まあ、いろんな雑談、まさに雑談をしながらお互いまあ、情報交換とかいろんなことができたらいいなというふうに思ってますので、ぜひご参加ください。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、雑談の力を考える。出演は常連さん精神科医名越康文、お客様株式会社パンネーションズコンサルティンググループ代表取締役、早稲田大学グローバルエディケーションセンター客員教授安田忠、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。